東日本大震災から丸6年、あの大津波で何もかもが流され、ゼロから新しい町づくりを進めている町、宮城県女川町。その町の片隅にある小さなトレーラーハウスのラジオ局、女川 FM から宮城県内はもちろん、全国各地に発信している女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、私がこの番組の進行役、中学校の先生から一転、今は学校を飛び出して活動中、佐藤敏郎53歳です。そして
普段は女川町の美味しいお土産品がいっぱいなお店、アガインステーションで働いていますマッチこと阿部マッチ子です。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。ですね、先週久しぶりにですね熊本に行ってきました。
はい。
この番組でも、何度かお話ししましたけれども、あの熊本の地震が起きてから、被災した地域で特に私の場合は学校関係者が、子どもたちにどう向き合わせたらいいかとか、体験を話してほしいとか一緒に考えてほしいということで、何度か、読んでいただいてですね、
今回はどういったお話が多かったですか？
こう6年経ってますよねこっちはね、だからあの時こうだった子どもたちが今こうなっていますよとか、あの時こういうふうに取り組んだことがこういうふうな流れになってきたとか、そんな話をしてきました。そしてねまたその時に福岡、大分、それから熊本もですけども、集中豪雨が
ちょうどそのタイミングだったんですね。
大変な被害に、遭われた方もと思います、だからなおさらですね、なんかいろんな話をしてきたんですけども、今ほら被災地ってどこですかって聞いたときに必ずしも東日本じゃないよね。
そうですね、
東日本もそうだけれども熊本とかさ、北海道で地震があったり、竜巻とか、噴火とかあるじゃないですか。
もう日本全国どこかしこで起きてますからね。
だから必ずいつかは来るんだなと思って生活していった方がいいと思うし、支援者とか被災者とかそういうのももっともっと溶け合っていいのかなっていうふうにも改めて思いました。
で今回の大雨で被害に遭った方々もたくさんいます。今もですねもうすでにボランティア活動や募金活動など私たちができる支援も始まってます、私たちもここ女川から皆さんと一緒に何ができるのか、また何が伝えられるか考えていきたいですね。
はい。
女川ナウ
佐藤敏郎の大人のたまり場、
続いてのコーナーは住んでる人、働いている人、旅をしに来た人、応援している人、この番組の発信地女川町にゆかりのある人をゲストにじっくりお話を聞いてしまうこのコーナー、この人さ
聞いてみっちゃ、
この方にお話を伺います。
女川町内希望の鐘商店街で釣り具屋兼ウエットスーツ製造をやってます35歳の川村辰徳です。どうぞよろしくお願いします、
よろしくお願いします。女川町といえば海の町でございます、美味しい海の幸にあふれている町ということは、この番組でも毎週のようにね紹介していますけれども、海というのはそれだけじゃない。特に、今はもう夏ですので、海水浴もあるし、サーフィン、ダイビングといったマリンスポーツ、そして釣りといったレジャーを楽しむ場所でもあります、川村さんは、釣りそれからマリンスポーツにとまさにそっちの方をカバーするお仕事をされているというわけです、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
とはいえですねここ女川町をはじめとした三陸沿岸の被災地、まだまだあちこちで復興工事が行われていますね、駅や商店街ができた、あるいは住まいもできてきたといった話題もありますが、実はそうした海レジャーの話題はあまり出てこないと感じた方もいらっしゃるかもしれません、
そういえばあんまりしてなかったね、
で例えばこの時期で言えば海水浴、女川にも海水浴場はあったんですが震災以降は閉鎖されたままになっています、実際のところまだそれらの復興までは手が回っていないというのが実情なんですね、でもそんな中でも少しずつですが海のレジャーも復活してきています、今日はそのあたりについて伺いたいと思っています、
川村さんのお店は、今は女川町の中心部からちょっと離れた希望の鐘商店街という仮設商店街の中にあると、廃校になった宮城県立女川高校の校庭の一部を曲がりして、作られた仮設商店街だったんですが、丸5年になりますかね、もうね。
そうですね、
震災前のお店は、私も覚えてるんですけども、海のすぐ 近くの場所
で、そうです、まあ、うちの親父が一番最初にあの立ち上げて、うん、まあ、自分が生まれる前なんで、うん、まあ、大体35年くらい前に、
そうですね、う
ん、でそのくらいに立ち上げまして、
小さい頃からお店の思い出なんかはあるんじゃないですか。
そうですね、あの、うん、やっぱり大福堂さんとか、
はいはいはい、
つや子八百屋さんとかショッピングとか、うん、もうあそこをずっと遊んでましたね。
そうですね、まあ、大福堂っていうのは、
はい、
なんだろう、あのピーナッツパンとか、
ね、そうですね、
あのお菓子屋さんというかパン屋さん、
ガンズキとか、
はいはいはい、
ケーキとか、
はいはい、そこで生まれ育った、
うん、そうですね、で兄貴がその家業を継いでたんですけども、うん、この震災で九州の方に避難したんです。九州の方に避難しちゃって、そこでもう就職したので、まあ川村つぎぐ店は辞めよう、あの、まあ、有限会社法人も全部辞めて、
うん、
もうやらないことに決まったんです、
ね、もちろん店もねめちゃくちゃになって、
そうですそうです、
それが復活することになったというのはどんないきさつなんだ、うん、
まあ、やっぱり希望の鐘商店街ができるっていうことを聞いたので、うんうん、うちの親父も結構もう70過ぎたので、うん、頭の方とかもちょっとぼやぼやし始めてきてあの運転とかも結構やばかったんですね、うん、当時、
はい、
ぼーっとしちゃって、でなんか始めたいんですけど、なかなか新しく始めるっていうことできなくて、
うん、
でもう一回じゃあ、まあ、趣味程度ではないんですけど、その今までやった延長線でどこまでできるか分かんないですけど釣り革をやるっていうことが一番のきっかけですね、うん、
なるほどね、はい、まあ、三十何年間やってきたわけだから ね、
そうですね、
愛着もあったんでしょうね。
もう何にもなくなったら俺どうすんだみたいな感じで、ちょっと気持ち的にも落ち込んじゃってる、うん、釣り小屋をやるって言ったんですけども、うん、まあ、やっぱり結構体力仕事も多いので、
うんうん、
じゃあ自分も、まあ、ウェットスーツ工場辞めて独立して、うん、釣り具屋とウェットスーツをどっちに転んでもいいようにやっていこうっていうことで、今もなおずっと同じ体制です。
それはあの家の人は賛成したんですか？
いや結構議論しましたね。本当に釣り具屋ってもともと震災前から衰退してってたんですよ。やっぱり景気不景気で、釣り具屋っていうのも釣り船乗りたいっていうのもやっぱり2万5000円とか3万円払いますんで、まあ、会社で従業員でじゃあ行こうぜみたいな、経費で降りるとか、そういうのが多かったんですけど、最近はやっぱりそういうのもなくなってきて、自分たちのお金で、あのお小遣いで、あの釣り船で釣りを楽しむ人たち多くなったんで、まあちょっと少なくなってきたなとは思って、
あ、そうなんですよ。ちょっとあの釣り具屋さんってその釣りの道具だけ売ってるもんだと私思ってました。
釣り具屋だけだとやっぱり石巻の大きいお店とかがありますんで、その品揃え的にちょっと厳しいので、あの釣り船の斡旋があれば、まあ、餌も出ますし仕掛けも出ますし、はい、
で議論をしたんだけれども、
議論をしたんですけども、まあ自分もやっぱりウェットスーツ、なんでウェットスーツを作っててるかってい う、 こう振り返る時間も結構あったんで、
うん、
やっぱり自分はウェットスーツを1から10まで作りたかったと思って勉強してきたんですよ、
うん、
じゃあなんでかっていうと、やっぱ自分で売りたいっていう気持ちだったんだなと思って、
うん、
独立したいなと思ったんですけど、やっぱり不安じゃないですか、
うん、
新規事業っていうことで、
うんうん、
なので父ちゃんに甘えて一緒にやろうって言って、
うん、
始めましたね。
なるほど、
はい、
でやっぱりあの震災はそういうことを見つめ直すきっかけにもなった
っていうふうにも、やっぱり人生観変わりましたよね、
まあ、ですよね、はい、まあ、今だから言えることではありますけどね。
そうですね、
そんなきっかけになったということですよね、
うん、
で、まあ、お店をそのように再開してから5年経ちましたけれども、
はい、
始めた頃はまだ瓦礫なんかが残っていたし、
はいはいはい、
とても釣りどころではなかったですよね。
でもやっぱり釣り好きな人は来るんだなと思いました。秋口になると鮭がこう登ってくるんですよね、
うんうんうん、
で女川湾内をこう回遊してるんですけど、
うんうん、
まあ、それをもう震災の当時からもう釣ってる人もいましたし、
うんうん、
震災の1ヶ月後にはサーフィンもしてましたし、自分も、
うん、サーフィンなんかもやられるわけですか？
サーフィンやります、
うん、 そうだよね、なんかこう好きなこととか趣味とかっていうのは、むしろそういう時にこそ必要なのかもしれないなって俺も思ってるんですよね。
そうですね、うん、被災してる人たちに悪いからやめとこうみたいな、ああいうのなんて言うんですかね、こう遠慮、自粛、
自粛だね
みたいな、そういう雰囲気って面白くないじゃないですか。
あるある、
もっと明るい話題が欲しいのに、
そうだよね、
じめっとしちゃってるのが嫌だから、うんうん、もうやっちゃおうやっちゃおうみたいな、
うん、そうだよね、はい、うん、むしろさ、なんかこうそっちの方が喜ばれるような気もするよね、うん、今思えばね、
まあ、見方によってはやっぱりこういう人は言いますけど、うんうんうん、まあそれ気にしてたらちょっとね、うん、やっぱ頭おかしくなっちゃうんで
その通り
気にしないで、
その通りですね、
進むしかないっていうか、
なんかこう気持ちがこうどんどんどんどん落ちていく一方ですから、
うん、そうですね、うん、そこ断ち切ってやんないとって感じです、
うん、まあ、最近の女川のなんだろう、釣り事情みたいなどうですか。
震災のこととか気にせず、うん、あの釣りに来るお客さんは増えましたね、
うん、は
い、
なるほど。
でも釣り東北うん、っていう雑誌なんですけども、
は
い、の主催の釣り大会がもうずっと続いてるので、うん、まあ、すごいありがたいなって思ってますし、
うんうん、まあ、釣り大会ってのは大長でやる、
そうです
よね、
はい、
何釣り大会、
カレーアイナメです、
うん、今年はどうだったんですかね。
今年はうちの船頭さんは釣れなかったって、うん、
なるほど、雨だったんですよね。
そうですね、うん、あの午前中っていうか朝は雨で、うん、あとはもう晴れてピーカンだったですね、
うんうん、は
い、でもその釣りってさ、やっぱり釣り好きな人にも聞くんだけど、はい、こう釣れない時もあるからなんか面白かったりするのかなと思いますよね。
そうですね、そうですね、
いろんなこう工夫をしたり差し掛けとか、はい
ね、そうですね、
うん、今の時期だと何が釣れるんですかね。
今の時期珍しく、サバとか釣れるんですよ。なんか
サバ、
サバ、サバって秋口なのに、
そうですね、うん、あのなんか釣りで釣るイメージがないですね。
そうなんです
この時期だと。
そうなんですよね、うん、釣りで釣れる、もう1ヶ月前にサバ釣れてるって話になって、
うん、
もしかしたらその海水が、うん、まあ、結構今年不良っぽいんですよ、
うん、
そのオキアミっていうかエビとかシラスとか、うん、その辺も取れなくて高騰してるっていう話聞いてたんですけど、うん、まあ、そういう海水の原因もあってその早い段階で、うん、あのサバが釣れてるとか、うん、まあ、カレーアイナメは大長間はずっと一年中釣れますんで、
うんうん、なるほど。やっぱりこう自然相手の、ね、
ね、
レジャーだから、
はい、
これ面白いよね、そうやって話聞くだけでもね。大長間近辺 の, このスポットみたいなのあるんですか、
うん、やっぱり基本は船なんですけども、うん、今はいろいろ工事入っちゃって、
うん、あ、なるほどね、そういうのも影響あるんだ。
今までできてたのに、うん、あれここ入ってダメになったのかなみたいなのが割とあるので、
まあその都度その都度、
そうですね、その都度、はい、
あの川村さんのとこに行って聞いてくださいみたいな、
ね、ね、
情報もね、提供してくれると、
はい、
いうことで、
そうですね、
はい、で道具は川村釣り具店で、
はい、よろしくお願いします、
ぜひ買ってくださいと、
よろしくお願いします、
はい、
船もね出してくれるそうなので
、そうです、
そうですね。
とここまでは、35年以上ね歴史を持つ川村釣り具店の3代目としてお話を聞きましたが、先ほどもお話があったように川村さんにはもう一つの顔があります、
はい、
それはウェットスーツおよびウェットスーツの素材を生かしたさまざまなグッズを制作するリバーソンの代表という立場です、
はい、リバーソンというのはつまり川村ですね
、はい、まあ、ウェットスーツそのものも、サーフィンだったりダイビングだったりとマリンスポーツに欠かせないわけですが、川村さんはその素材を使ったポーチやバッグといったさまざまなアイテムを自分でデザインして販売もしています、まあ、後半はこちらのお話を聞いてみたいと思います。
もともと仕事でウェットスーツを、ね、作って販売してたということなんですけども、実家の釣り具店を手伝いつつリバーソンを、
はい、
始めたきっかけというのは、
二十歳から、ウェットスーツ製造会社に勤めてまして、もう約10年間ずっとウェットスーツ工場で働いてたんですけども、まあ、この震災を機にいろいろ振り返って自分が今から何してった方がいいのか、会社に戻った方がいいのか、いろいろ検討した結果、まあ、自分はウェットスーツを自分で作って販売する、でそこからアフターケアまでちゃんと見れるお店を作りたいなと思って独立しました、
うん、まあ、ウェットスーツだけではなくその素材を生かしたいろんな、ね、グッズを作られてますよね、
はい、遠藤圭君っていう人が、革細工の アートギルドの遠藤圭君ですね、
はい、
希望の金商店街にいまして、うん、河村さんちょっと紹介したい人がいるんですと、
うんうん、
でその当時は神奈川からボランティアで来て、まあ、いろんな人を集めて人を紹介しながら物販まで行くホームページを作りたいっていう方だったんですね、うんうん、でその人を紹介してもらって自分のお店も紹介してもらったんですけども、うん、せっかく希望の金商店街に革細工さんとウエットスーツ作ってる人がいるんだから、うんうん、一緒になんかコラボした商品を作りませんかっていうことで、
なるほどね、
はい、まあ、うん、ウエットスーツってゴムなので、
はいはい、
硬い素材と相性が悪いんですよね、
はあはあ、
柔らかい素材なんで、
はい、
まあ、そこが面白いので、
うんうん、
まあ、革とウエットスーツが組み合わさるっていう面白さで参加しました、う
ん
う
ん、そのウエットスーツの素材で、はい、例えばどんなグッズがあるんですか。
一番メインでやってるのはトートバッグですね、
はいはい
はい、とあとベビーリュック、
うん、
あとはまあポーチとかマウスパッド、
そうですね、
ペットボトルホルダーとかですね、
はいはい、実は私はそのマウスパッドを使ってるんですよ、は
い、ありがとうございます、ね、あれマウスだこできないんですよあれ。
うん、そうですね、
ええ、はい、ずっと長時間で、長時間だとマウスだこできるんですけど、
はい、
それがないようにちょっと増やしてあるんですよね、うん、普通のマウスパッドじゃ。
そうですね、こう丸くね、
手のひらが覆うように。
だから手触りなんかいいですね。
手触りいいよねあれね、
はい、
お客様からのその反応っていかがでした？
やっぱりそこが面白いとこで、うん、ウェットスーツの素材ってウェットスーツ着る人しかわからないじゃないですか。
わからないです、はい、
それをやっぱり一般の人に知ってもらいたいのでグッズ制作したんですけども、うん、やっぱりあの使い勝手がいいとか、うん、物入れやすいとか、
うん、
でリバーシブルなんですけど、
うん、
まあ、そういう面白い展開を気に入ってくださってます。
でもあの、まあ、女川町は水産加工品とかさ食べ物の町ということもあるけれども、この工芸品とかさそういうグッズのいろんなお土産品がありますよね、
う
ん、あの、
そうですね、
タイルとかさ、ね、ぜひですねこのウェットスーツ素材の、
そうですね、
グッズをお土産に、はい、お買い上げいただきたいと思います。
よろしくお願いします、
はいはい、そろそろお別れの時間が迫ってまいりましたが、
はい、
まあ、5年間営業してきた店舗のある希望の金商店街が、
はい、
まあ、仮設商店街ということで、まもなく9月ですか、
はい、
ね、クローズされる予定になっておりますけれども、
今後は、またその潰した仮設商店街をまた他のエリア、熊野の神社あたり、
うん、なるほどね、熊野神社っていうのはあの医療センター、
そうですね、
町立病院の近くあたりですよね、
はいはい、そこにまた仮設商店を作りまして、
はい、
で希望の金商店街でまだ残ってます10店舗が入りまして、
はい、
まあ、そこに河村次店も入って、
はい、
来年の4月に土地の引き渡し予定なので、
うんうん、
そこから建てたりいろいろ準備したりで、まあ、夏か秋ぐらいには、うんうん、オープンできるかなと思います、
うん、じゃあ、まあ、これからも、はい、この河村釣りング店と、
はい、
そのグッズ販売というか、
はい、
ウエットスーツの方も、
そうですね、
続けてい
く
と、
はい、
あ、なるほど。お父さんからね受け継いだ釣りング店を続けながら自分で立ち上げた新しいファッションアイテムともいえる、ね、そういう活動を、してきて女川から発信している河村さんですけれども、今後この女川町どんな町にしていきたいですかね。どんな町になればいいと思ってますか。
その都度その都度違くなってくるんですけど、
うん、
今は何にも考えてないです。当たり前に仕事があって、うん、で疲れた時は飲みに行って、
はい、
で笑って終わり、はい、それを毎日繰り返したいなと。
全て自然体でこう、
そうですね、ね、
うん、それが一番いいかなと思いますよね、はい、
なんか楽しんでる感じが伝わってきますよね、
うん、やっぱり海の街というか自然を相手にしている感じもしました、うん、そんな中で、
ね、ありがとうございます、
ね、なるほど、はい、
そんな川村さんに会いたい、で川村さんの船に乗りたい、
はい、
でグッズを買いたいという方はですね、ぜひあの川村釣り具店の方にあの問い合わせしていただければと思います、
はい、
電話番号が 0225-54-3189 0225-54-3189 です。月曜日は定休日となっていますので、はい、ご了承ください、そして最後にちょっと私の方からちょっと補足をしたいんですが、
はい、
先ほどあの鮭 の, あのお話ありましたよね、あの、うんうん、鮭を釣るお話、
はい、
であれあの川では釣るとちょっと法律的で、ね、あの違法になってしまうの で,
う で,、ね、
はい、あの女川湾で釣ることには問題はないんですが、川にこう入ってしまうと
う、ね、
あのね、違法になってしまうからみんな湾で釣るっていうお話ですよ、ね、
重要な情報だったねこれね、なるほど、
はい、あの結構あの女川町内では結構このお知らせきちんとあの
そうです、ね、
走っているので一応あの補足させていただきました、はいはい、以上この人さ聞いてみっちゃ 今日は女川町で川村釣り具店兼ウェットスーツとグッズの製作販売を営む川村辰徳さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
おながわなう佐藤敏郎の大人のたまり場。この番組は復興真っ只中の町宮城県女川町の女川 FM から皆さんの町にお届けします。女川町ってどこ？と思った方は女川 FM のホームページをチェックしてみてください。女の川と書いて女川、カタカナで FM で検索していただけるとすぐ見つかります。
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場。続いて女川町の未来を担う高校生2人がパーソナリティを務めております女川ナウチビのコーナーです。みゆちゃん、ココロン、よろしく。
女川ナウチビ。ここからはちょびっとの時間ですが、女川ナウチビ、私たち女川町の女子高生が街の様子をレポートしたり、いろんな話題をお届けしていきます。
担当は、暑い夏になると食べたくなるものはナス漬け、石森美恵と、
暑い夏に食べたくなるものはキュウリの一本漬けな阿部心でお送りします。
はい、
2人とも漬物。
漬物
みーちゃん、ナス
漬けが
好きなんですね。
好きなんですよ。あの、うん、母の実家の、
はいはい、
まあ、私のおばあさんがよくナスを漬けたりするので、 それを夏場、まあ、割ともらって食べるんですけど、はい、それが美味しいので私はナス漬けが大好きです
ナス漬け、
もちろんこうかき氷と か、うん、なんかアイス系もいいんですけど、
ひんやりとしたね、
なんか夏野菜じゃないですか、ナスって。
そう
だからナス漬けが食べたい。
ナス漬け
今も食べたい。
そうね、
食べたい。
暑いね。
そう、ココロンは、
私はキュウリの一本漬け、はい、あのお祭りとかに、女川町内のお祭りとかによく八百屋さんとかがキュウリをこう割り箸の一本に刺して、はいはいはい、それを浅漬けにしているんですよね。それがもう大好きで、
美味しいよね体の体温が低くなるというか、
冷やされる
から、
うん、確かに
いいんですよね、うん。まあ、リスナーさんはね、それぞれ夏は何が食べたいんでしょうね。
そうですね、
やっぱりアイス系ですかね。
あ、でも意外とスタミナをつけたいっていう人もいるんじゃない、うん、
あ、逆に
うなぎみたいな、
うなぎみたいないいですね、うん。まあ、こんな中ではありますが、はい、今週もよろしくお願いします。最初のコーナーはコバルトハイスクール相談室。このコーナーでは、私たち女川町の JK がラジオをお聞きの皆さんからの各種お悩み、よろずごとに全力でお答えしてみたいと思います。
はい、
要するに相談コーナーです、はいはい。
今週もありがたいことに相談のメールをいただいております。はい、東京都立川市のラジオネーム、タヒチさんから。
はい、ありがとうございます。
いつも楽しくてちょっとずれてる相談室をありがとうございます、
はい。
ところで今回の相談ですが、今欲しい傘があるんですが、買うべきかどうかで悩んでいます、
うん。
というのも、よく傘をなくしちゃうのでビニール傘でいいやと思って、我が家にビニール傘がたくさんあるんですが、ここ最近その傘をすぐに壊しちゃうんです、
うん。
自分の使い方も悪いのかもしれませんが、やっぱり安物は壊れやすいというのもあります。なので反対に高くてしっかりした傘を買ったら大切に使うのかなと思ったわけです。デパートに行ったら欲しい傘を見つけたのですが、なんとお値段が2万円。さすがにポンと買うことができず悩み続けて早1週間です。お二人なら背中を押すか押さないか、どっちだと思います？まず2万円の傘を欲しいと思ったわけですね。みゆちゃんならどうですか、進めますか。
そうですね、
それとも進めないで、
まあ、もうすぐなくすっていうのであれば、はいはい、私自身だったら買わないです、
はい。あ、やっぱり高い傘買ってもなくしちゃうから。
なくしちゃうかもしれない、まあ、意識は多分高くなって、
はい、うん、
なくさなくはなるかもしれないんですけど、はい、まあ、やっぱ心配なので、
うん、
間を、安いのと高いのの間を取って、まあ、1000円くらいですかね。
1000円か、
うん。まあ、傘1本の値段がどれくらいなのか私もよく覚えてないんですけど、うん、 まあ大体間の値段かなとは考えてます、
うん、まあ1000円から2000円くらい買えば大体普通の傘が買えるわけですね、うんうん、私もちょっと考えてみたんですが、
はいはい、
傘2万円の傘が欲しいということで、うんうん、やっぱりそれなりの機能がついてるわけじゃないですか。
あ、なるほど。
撥水加工だったりとか、やっぱり傘の骨組みが強かったりとか、欲しいって思ったんなら買うべきだと思ったわけですね。結構私もその出先でビニール傘とか結構買っちゃうんだけど、
うん、
やっぱりそういうのってお金がね、毎回400円500円とも
う飛んでいっちゃう、
毎回かかるんですよ一本大事にしておく傘を買っておいて、それをもう長く使う、なくさないで、もう頑張ってなくさないで、もうあれですよね、駅とかでもやっぱり忘れ物センターとか、東京とかあるんで、ね、やっぱり忘れてもそこに届いたら探しに行くみたいな、もう大事に、その傘を本当に大事にしてもらえれば、
なるほど、
2万円の傘を買う価値ありだと思います。
まあやっぱり物は考えようというか、今売ってる傘じゃないですか、
うん、うん、そうだね、
時間が経てばなくなっちゃうというか、もう、
あ、売り切れ、
売り切れちゃったりとか、もう店に出てないかもしれないわけじゃないですか、
はい、
だったらまあ買った方がいいのかなとは思うんですけど、
うん、まあ、買わない後悔より買う後悔、買って後悔
ですね。
でもまあこれは2万円かかるということで、
うん、もし2万円をなくしたってことになったら、
うん、
2万円が無駄になるという考えにも行き着くのかなとは思うんですけど、私はなくすのは嫌なので、うん、私は買いません。
買いません。
はい、
私だったら買います。
買います
、まあ、意見が分かれてしまいました。
そうですね、まあ、どっちを選ぶかはね、
太七さん次第ですよ。
太七さん次第なので、
どうでしょうか、解決はできていませんが、うん、ちょっと参考になればと思いますね。はい、ラジオのお聞きの皆さんからもこのような相談、まあ、女子高生2人にこう解決してもらいたい相談などありましたら、ぜひたくさんお寄せください。
はい、宛先は郵便番号 980-8668、郵便番号 980-8668、 TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールは now@onagawafm.jp、 now@onagawafm.jp、 または女川 FM のホームページからお待ちしています。以上、コバルトハイスクール相談室のコーナーでした。
女川ナウチビ、ここまでは阿部心と
石森美優でした。
はい、女川ナウチビでございました、
はい、
ね、この2人への応援メールなどもね、ぜひ送ってください、
はい、
お待ちしています。
女川ナウ、
佐藤敏郎の大人のたまり場。復興真っただ中の町、宮城県女川町から TBC ラジオほか全国のラジオ局へお届けしている女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、ここからはリスナーの皆さんからのお便りを紹介します。
奈良県、ラジオネームレモンさんから今月のテーマ、我慢の限界についていただきました、
はい、
学生時代の話です、
うん、
クリーニング店で夏休みのアルバイトをしていました、
はい、
エアコンもない小さな個人商店だったのですが、夏真っ盛りの日になるとアイロンプレスの熱気が部屋中に立ちこもり、本当に大変でした。あの苦い体験、たとえ1億円もらおうとも二度とはしたくありません。
なるほど、
ということでいただきましたね、
1億円もらってもしたくない体験ですね、
はい、じゃあ続いていきましょうか。
はい、続いていきます。栃木県のラジオネーム転勤族さんから、
はい、
ね、これもテーマ我慢の限界です、
うん、
敏郎先生、マッチさん、こんばんは。
こんばんは。
女川を含め全国各地を転勤する私ですが、今回は以前北海道の札幌の近くに住んでいた時のことです、
うん、
真冬のある日、札幌からも遠く稚内の友人のところへ吹雪の中車で遊びに行きました。
ほう。
その友人宅の近くの公園で催し物があり、お名前は忘れてしまいましたが、夜になってから歌謡ステージでタキシード姿の歌手の歌謡ショーも開かれ、
うん、
それはそれは美声を聞かせてくれました、真冬の稚内といえば札幌よりも寒く、
うん、
最低気温マイナス10度以下も珍しくありません。その友人からは桃引きを履かないと体壊すよと言われました。さらにその夜は特に寒く、気温はマイナス20度くらいだったのでしょうか。完全防備をしてきたつもりの私もさすがに手足がかじかみしびれてきました。でもタキシード姿の歌手の人はそれにもめげずに歌い続けていたのでそのまま見ていましたが、
うん、
まさに鼻毛も凍るような吹きさらしのステージ きっとその歌手の方も我慢の限界だったのではないかと思います。
なるほど、
ね、この2人のお便りを並べたのはね、はい、お分かりですよね。
そうですね、もう暑くて暑くてしょうがないっていうのと
我慢の限界 ね
寒いお話と
どうだろう、どっちが嫌かね。どっちも嫌だけどね。
どっち、
マッチはどっち耐えられない、暑いのと寒いの。
暑いのが耐えられないです。
なるほど、俺も寒さかもしんねえな。
あら、
なんか手足がこうしびれてさ、もうちぎれそうじゃん。
いや、
うん、
暑いのには限界が、あの服を脱ぐのに限界があるじゃないですか。
なるほどね。
でも寒いのは
いくらでも
着込めるそう。
なるほどね、
っていう意味でも、うん、暑いのは我慢できないですかね。
なるほどね、うん、まあサウナプロに入ってると思えばね。でもやっぱさ、うん、俺らはもう寒い冬の寒さってね耐えられるような気もするけど、
うん、
稚内のマイナス20度っていうのはわかんないね。失礼します。これ置いたかっただけです。
続きましていきます、はい。気仙沼市ラジオネーム抹茶椅子さんから、こちらもですね、はい、我慢の限界、今月のテーマですね。
はい、ですね、はい、
お晩です。
お晩です、
ラジオ気仙沼と TBC で週2回楽しんでいます。ありがとうございます。今月のテーマ我慢の限界。それはズバリ仮設住宅暮らしでした。すでに無事に卒業し引っ越しをしたのですが、はい、私の住んでいた仮設はもともと町の中にあった公園の中に建てられていて、窓を開ければブランコや砂場がありました。
うん、
なので週末ともなるともう子どもたちの声が煩わしくて叶いません。
なるほど。
しかも当時夜勤で働いていたので帰ってきてとにかく昼は寝たかったのでつらかったです。でもこっちが居候だったので我慢の日々でした。それとそんな場所にあり大きな木もあったので日当たりが最悪でした。なので冬場の寒さが半端ありませんでした。途中で追加工事をしてくれたり追加で暖房が配られたりもしましたが、家の中なのに日によってはブルブル震えていました。でも引っ越しをしてみると確かにあの煩わしさが懐かしくなることもあります、
は
あ
は
あ、看護師の方のお話ちょっとしみました、
ね、この前出ていただいた菅野先生のお話ですよね、
はい
うん、ですね、あの仮設住宅でいろんな集会をやったり、
うん
まあ、つながりを作ってきた話ですよね、
うんはい、ね、
だって仮設で作った場所ですからね、あれはね、どうしてもね、
本当仮の暮らしですからね、
応急処置でもそれがやっぱり4年5年続いたわけで、
うん、
はあ、大変だったと思いますよね。
そうですね、でも、うん、まあ今はね、お引越しもされたということなので、うん、新しい生活始まってると思いますのでね。
そうですね、うん、はい、その煩わしさが懐かしくなるっていうのも、
うん、
なんか、まあ、いい経験だったっていうのもなんかこうそれもしんどいですけども、
うんうんうん、
はい、まあ、いろんなことがあって、
はい、
それでも日々は続いているみたいな感じで、
うん、
まあ、次のね新しい生活というかステップへ、ね、
うん
うん、共にね、歩もうではありませんかという感じですよね、はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、続きまして石巻市、ラジオネームトラマスミさんからとしろう先生、教え子だったトラです。
はい、トラです。はい、
いや教え子にいたんですよね。
あ、トラさんという方がいたんですね、はい、
佐藤としろう先生元気ですか。うん、元気です。毎回ラジオから先生の声が聞こえて嬉しいです、
うんうん、
我が家では父が亡くなり半年になりました、うん、先生も体に気をつけてください。いやー、トラさんどうもありがとうございます。聞いててくれたんだ。これはね、今から20年以上前の教え子ですよ、はい、すっごく優しい子です、ね、お父さんも知ってます、あ、なんかトラさんもうありがとうだね、本当にね。
もう今もとあのトシちゃんがすっごい笑顔で本当に嬉しそうですね。
嬉しいな、トラさんね、うん、覚えてますよ、トラさんね、あの時はいろいろありがとうございました。
なんか、
ね、
あの機会があったらぜひ通りすがりさんとして、
そうです、ね
ね、収録に、はい、来ていただいてね、
はい、またお便りお待ちしています。トラさん元気でやってください、
はいね、ありがとうございます、はい、皆さんからのお便りメールもお待ちしています。宛先はエンディングで紹介します。
はい、
足を止める、浮きしるべ並ぶ入り江に西日が遊ぶ、暮れる空に鷲雲
女川ナウ佐藤敏郎の大人のたまり場、今週もお別れの時間となりました。今日は川村釣具店の、はい、辰徳さんに来ていただきましたけども、はい、ね、川村釣具店兼ウェットスーツ素材で何々を作っているどうのこうのって、はい、ね、謝ってましたね、なんかね
なんかややこしくてすいませんとか
でもなんか多分それだけ新しい、もしかすると、ね、うん、世界なのかなと思ったんですよ ね。だからみんなで考えたんだよね、マリンレジャーの仕事をしていますみたいなのもいいかななんてなんかでも本当に自然体で、
うん、
でもね、こう目が輝いてましたよね、やりがいのある仕事をやってるんだっていう、うん、ある意味あれはね、輝きというか誇りというか、
そうですね、
そんな風に、ね、私は感じました、うん、
かっこいいですよね、
かっこいいですね、うん、はい、これからもラジオを聞いてくれているあなたともつながっていきたいと思っています。
皆さんからの感想やメッセージもお待ちしています。おはがきお便りの場合は郵便番号 980-8668、 郵便番号 980-8668、TBC ラジオ女川ナウの係まで。メールの宛先は now@onagawafm.jp、 now@onagawafm.jp。 ファックスの場合は022-774-1474、 022-774-1474 までお願いします。
それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は佐藤敏郎と
阿部真知子でした。今週も
頑張って。